ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
思い煩いにどう対処したらいいでしょうか？そういう質問をいただきましたので、今日はそれにお答えしてのお話をしたいと思います。で、まず第一に、思い煩うとき、そのことで自分を責めないということ。これは大切だと思います。マタイ6章でイエス様はこう言われました。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。まだイエス様のお言葉は続きますが、このようにお話しなさって、思い患うなと私たちに教えてくださいました。けれどもこれは食べ物や着るものにこと書いていた貧しい人々に語られたものです。そうした人々が食べ物、着物のことで心配する。それをイエス様はせめてそうおっしゃったのではないのです。空の鳥を見なさい。野の花を見なさい。あなた方の天の父がこれを養っていてくださる。だからあなた方も必要なものは必ず与えられるのだ。そう言って人々を励ましてくださっているのです。ルカの福音書ではこの空の鳥、野の花のお話は愚かな金持ちの例えの後で語られています。その愚かな金持ちはこう言いました。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこう。そして自分の魂に香油を、魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて、飲んで楽しめ。この金持ちは決して思い患っていません。心配していません。もう安心しきっているわけです。イエス様はじゃあこの人を褒めたでしょうか？いいえ、この人は神様の裁きにあっています。神様を信じないで自分の財産に頼って安心しきっていた。ということをイエス様は責めていらっしゃる。この金持ちのように何の心配もない人よりもむしろ身の回りで起こるいろんなことを心配して、しかしその心配のゆえにその心配を取り除いていただくために神様のもとに来る人、神様に耐える人、イエス様はその方がよっぽどいいことだと。そうおっしゃりたかったのでしょう。神様は私たちが思い煩い心配するのをお叱りになるのではありません。むしろ励ましてくださる、慰めてくださる。ですから思い煩うとき、その心配をそのまま神様に申し上げるといいのです。詩編の94の19にこんな言葉があります。私のうちで思い煩いが増すとき、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。詩編の139の23には、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。という祈りがあります。思い煩いや心配事を正直に神様に話しましょう。そうすると神様はその思い煩いに変えて平安をくださるんです。ピリピの4の6と7。 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。皆さん、この御言葉の通り、自分の心配事や願いを正直に神様に祈ると、今まであんなに心配でならなかったことが、もう心の重りではなくなってしまう。自分でも思いもしなかった平安で心が満たされる。そういう体験を多くの人がしています。思い煩ってはいけないと聞きますと、ああ、私は今思い煩ってないだろうか。思い煩っちゃいけない。思い煩っちゃいけない。そうやってまた思い煩うんです。思い煩いが心に満ちるとき、自分でそれを何とかしようとするんでなくって、思い煩っていますということをそのまま神様に告げましょう。聖書の約束の通り、神様の平安が守ってくれる。そして神様がその思い煩いを引き受けてくださるのです。もし心配すると言うのなら、良い意味での心配に心を向けるといいと思いますね。聖書では他の人のことを心配する、そのことは推奨されています。先ほどはピリピの教会に何も思い煩わないでと書きましたよね。そのすぐ後でこう書いています。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。心配という漢字ですが、心を配ると書くわけです。人が相手のことを心配する。そのことに心を寄せる。それは必要なことですし、また、麗しいことだと思います。私がサンディエゴに赴任して、私たち家族が最初に住んだ家、そのお隣の方は元警察官だったんです。で、なぜそのことが分かったかと言いますと、ある時家内が鍵を持たずに外に出てロックアウトの状態になりました。私はその時教会にいたんですけれども、電話を受けまして家に戻っていましたら、家のドアがちゃんと開いてるんですね。どうしたのって聞くと、隣の人が台所で使う小さな道具でドアを開けてくれたというわけです。警察官というのはみんなそういうことできるようですね。さすが元警察官だなということで、まあそういうふうに、お隣の方が警察官だったということが分かったんですけれども、まあこの話はあまり本題と関係ないんですが、その元警察官の方のところに娘さんが来ておりまして、しばらく滞在していました。で、娘さんが帰るという時に、隣のご夫妻はですね、車に乗ろうとする娘さんを引き止めまして、気をつけてね、着いたら電話するんだよなどと言って、とても心配そうに長く外で話をしてらっしゃいました。私はアメリカに来る前に聞かされてきたことは、アメリカ人の親子関係はさっぱりしていて、バイバイと言って別れるだけなんだよ。このバイバイというのはこうやって手をね、閉じたり開いたりしますが、これは早く行きなさい行きなさいってこうせき立てる仕草なんだ。そんな風に習ったんですけれども、でもアメリカに来てみて、実際日本もアメリカも親子関係なんて変わらないですね。どの民族も変わらないですね。やっぱり親は子供のことが心配です。そして子供もまた年老いた親のことが心配なのです。クリスチャンの間では、牧師が信徒のことを心配し、信徒が牧師のことを心配する。そういう関係を持ってまいりました。ヘブルの 13-17 というところに、教会の指導者が教会員の 魂のために見張りをしているんだというふうに書いてあります。これは別の訳で、配慮と訳されていますから、心を配るということ。つまり、心配するという、そういう意味です。パウロは自分が教え導いてきた人たちのために、いつも祈り、また心配りをしていました。コリントの教会に宛てた手紙の中で、彼は使徒としての苦労を長々と数え上げているんですけれども、その中に、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。そんなふうに書いています。ピルピの教会に対しても、テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。そう言って、ピリピの教会にテモテのことを推薦しているのです。何があっても大丈夫とか、もうバリバリやるやり手のその牧師というのもありますよね。そういう頑丈な人よりも、テモテのように少し弱いところがあっても、むしろその教会のメンバーを本当に思いやることができる心を持った人の方が牧師として主の働き人としてふさわしいんだとパウロは考えていたようです。私たちもパウロやテモテのようでありたいと思います。しかしたとえ他の人のことであったとしても、あまりに心配すぎてそのことで神様が見えなくなってしまったり、神様のお声を聞くことができなくなってしまったら、それは正しいことではありません。で、ベタニアのマルタはイエス様と弟子たちをもてなそうとして本当に忙しくしていました。で、妹のマリアに手伝わせようとしたんですけれども、何ということでしょうか。マリアは男の弟子たちに混じってイエス様の膝元に座り、教えを聞いていたのです。その時マルタはマリアにではなくイエス様に不満をぶつけました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。イエス様に食ってかかった女性というのはこの人ぐらいかもしれませんけれども、まあそれだけ親しかったんでしょう。で、するとイエス様はこう言われました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様はもちろん、マルタ一人にもてなしをさせようとなさったわけではありません。しかし、マリアには、しばらくの間、イエス様の教えを聞く必要があったのです。本当はマルタもイエス様の教えを聞く必要があったんだろうと思います。イエス様は、マルタやマリアのもてなしを受ける前に、自分たちを迎えてくれた二人に、イエス様の方から御言葉のもてなしをなさりたかったんだろうと思うんですね。しかしこの時のマルタは、イエス様の言葉のように心配し気を使っていました。で、ここで心配するとか気を使うというふうに訳されていますけれども、心配するという言葉、メリナオというギリシャ語ですけど、これは不安になるとか、心が分かれるとかって、そういう意味です。それから気を使うと訳されているところは、セウルビオという言葉が使われていまして、これは混乱するという意味になります。ですから、イエス様は、マルタに あなたは今もう心がバラバラになってちょっと混乱していますよねというふうにおっしゃったわけですね。マルタは心配りをし気を使うという、まあそういう意味でならばよかったんですけれども、それ以上に気持ちを動転させ混乱していたというわけです。心配が高じりますと不安になります。不安が深まると恐れになります。そして恐れから何が生じますか？パニックです。イエス様をもてなすという良い動機でマルタは働きを始めたのに、あれもしなければこれもしなければ、妹はどこにいるの？なぜ手伝ってくれないの？そういうことで一時的ですけれども、マルタはパニックに陥ってしまったわけです。目の前にイエス様を見ています。なのにイエス様のそのお心から気持ちが離れていました。けれどもイエス様に優しく諭された後は、きっと気持ちを取り戻し、マリアと一緒にイエス様と弟子たちの世話に励んだだろうと私は思います。マリアもマルタもイエス様の自分たち二人への思いやりを知って、それに慰められ励まされたに違いないと思うのです。神様は心配が不安になる、思い患いになる、最後にはパニックになる、そういうことを決して望んでいらっしゃいません。聖書は私たちに思い患うな、心配するな、恐れるなと教えていますけれども、そこにはすべて神があなたを支える、あなたを導く、あなたと共にいるという約束が伴っているんです。今日の箇所ペテロ第一の5の7もそうですね。ご一緒に読んでみましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配してくださるから、あなたは心配しなくていいんだよという教えです。心配すると訳されている言葉はメロという言葉なんですけれど、これは心にかけるという意味があります。実はマルタがイエス様に言った言葉、その中にこの言葉が使われているんです。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうかっていう、何とも大思いにならないでしょう。この思うという言葉ですね。これがメロです。神様が心配してくださるとペテロの手紙で訳されているのと同じ言葉です。マルタはイエス様に私のことを心にかけてくださらないのですか、そういう意味で語ったんですが、もちろんイエス様はマルタのことを心にかけていらっしゃいました。マルタのこともマリアのことも等しく心にかけていらっしゃいました。イエス様はマルタにマルタマルタと二度彼女の名前を呼んでいましたね。それは感情的になっていたマルタを落ち着かせるためだったでしょうけれども、同時にイエス様がどんなにマルタ、あなたのことを私は心にかけているんだよ、決して忘れていないんだよということを言い表すためであったのかもしれません。で、弟子たちもまたイエス様にマルタと同じように私たちのことを心配してくださらないのですかと言ったことがあるんです。弟子たちの乗った船がガリラヤ湖で嵐にあって沈みそうになりました。弟子たちがもう慌てふためいているのに、イエス様はというと、なんとぐっすり眠っておられたわけです。弟子たちは言いました。先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか。で、ここにそのメロが使われていますね。何とも思われないのですか、心にかけてくださらないのですか、心配してくださらないのですか、平気なんですかというわけですが、イエス様はもちろん弟子たちの状況を眠っておられてもちゃんとご存知でありました。 イエス様は起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれと命じ、嵐を沈めました。イエス様は弟子たちを心にかけておられ、湖の嵐を沈めるだけでなく、弟子たちのその心の嵐、思い患い、恐れをも沈めてくださったのです。私たちの神様は、私たち一人一人を今、この瞬間にも心にかけ、心配してくださっています。あらゆる必要を必ず満たしてくださるお方です。どんなに嵐が吹き荒れていても、その恐れの嵐を平安に変えてくださいます。この神様に、この主イエス様に、思い患いを委ねましょう。聖書はどう言っていますか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。一切、すべて、どんなことでも、すべてを申し上げて、主のもとに行きましょう。私たちがそれを委ねるとき、神様が私たちのことを代わりに心配してくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは肉親の父母に勝って、あなたの子供たちを愛し、守り、養ってくださいます。私たちを常に心にかけ、心配してくださっています。私たちが日々にあなたの心をイエス様から学び、聖霊に助けられ、あなたに信頼して歩むことができますように、導き、助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。